皆様クリスマスおめでとうございます。ではお祈りいたします。天の父なる神様、本日はクリスマス礼拝、このようにしてあなたのご降誕をお祝いすることができますこと、本当に感謝いたします。神様、どうぞこのクリスマス礼拝を覚え祝福してください。そしてルカ2章1節から7節を今日は読んでいきますけれども、どうぞ聞く私たちの上にあなたの御言葉が、そしてあなたのお知恵が私たちに授けられますよう、神様お願い申し上げます。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。皆様と共にクリスマス礼拝を捧げることができますこと、御子イエス・キリストのご降誕をお祝いできますことを心より祝福いたします。先ほどルカによる福音書2章1節から7節までを司会者に読んでいただきましたが、おそらく皆様は何度もこの箇所を読んでこられたのではないかと思いますし、またもしかすると劇や紙芝居などでマリア、ヨセフ、天使、宿や羊飼いの役などを演じられた経験がある経験なされた方がいらっしゃるかと思います。本日の聖書箇所はイエス様が誕生する話、クリスマスです。あふれ出る神の恵みと愛に感謝しつつ賛美したい。もう一度この箇所を読み直してみたいと思います。その頃、皇帝アーグストゥースから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで会話桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。一節の皇帝アウグストゥースとは、ローマ皇帝の初代皇帝オクターバイヌスのことです。在位は紀元前31年から紀元後14年ぐらいと言われていますが、彼は皇帝の地にあった時に税金の徴収を主な目的として何度か人口調査を行ったようです。この福音書を書いたルカは2節でキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録であると書き記しています。自分の先祖が出た町に所属しているというのが当時の習慣でした。そこでダビデ家に属していたヨセフは、出身地であるユダヤのベツレヘムへ住民登録をするために行くことになります。身重でイーナ付けの妻マリアも一緒でした。ガリラヤのナザレからベツレヘムまでは直線距離でおよそ100キロ。実際には140から150キロぐらい旅したのではないかと言われています。また現在とは違って車も電車もない時代でした。ですので歩いてその距離を旅することは大変だっただろうと。特にマリアは身ごもっていましたので、体に負担のかかる危険な旅であったと言ってもいいだろうと思います。そしてやっと着いたベツレヘムですが、すでに多くの人が町を訪れていて、7節にもありますように彼らの泊まる場所がなかったのです。そうこうしているうちに月が満ち、馬小屋でマリアは初めての男の子を産むことになります。これが御子イエス・キリストです。しかし町の人は賑やかさと忙しさの中で何も気づいていませんでした。結果、町にいた人々から何の配慮もなく、 御子イエス・キリストは布にくるまれて貝羽桶に寝かされることになるのです。これが本日の聖書内容なんですけれども、ここからクリスマスを迎える心構えとして2点ほど語りたいと思います。まず第一に、賑やかさと忙しさの中にあっても御子イエス・キリストを見失ってはいけないということです。2000年前のクリスマス、ベツレヘムの町は先ほど申しましたように住民登録ということで多くの人々が訪れていました。町全体が賑やかで、今7節に出てくる宿屋の人たちも今こそ稼ぎ時だと忙しく働いていたことでしょう。しかしその賑やかさと忙しさのゆえに町の人々は最も重要なことに気づかなかった。それが救い主御子イエス・キリストのご降誕でした。ところで皆さんはいつどこで2016年クリスマスの訪れを感じたことでしょうか。私は11月に訪れたスーパー銭湯でした。この時東京の多摩センターに用事があって約20年ぶりに行ったんですけれども、夜多摩境にある某スーパー銭湯に行ってみますと、館内で BGM が流れていて、宮崎であれば高岡温泉もしくは木城温泉ゆららなどを思い浮かべていただければよろしいんですけれども、私が入っている時に温泉に入っている時に清子の夜をはじめとするクリスマス曲が流れていたんですね。ああもうクリスマスの曲が流れるとは、もう年末なんだ、早いな、そうつぶやいたのを覚えています。その後1週間もしないうちに町にはイルミネーションが飾られるようになり、いろいろなところからクリスマスキャロルの曲が聞こえてくるようになりました。それだけではありません。クリスマスプレゼントやグッズの購入案内がなぜかパソコンのメールにバンバン入ってくるようになったりとか、それはともかくとして、12月になると日本ではクリスマス商戦に入っていきます。どこに行っても賑やかでとても忙しそうです。しかしそのような中でイエス様の誕生、御子のご降誕を心からお祝いするということは残念ながら伝わってこないんですね。クリスマスは皆様のご存知の通り、イエス・キリストが救い主としてこの世にお生まれになったことを祝う日であって、その主人公はあくまでもイエス・キリストにあるはずです。翻って私たちの心を顧みたいと思うんですけれども、私たちの心はもしかしたらベツレヘムの町のようになっていないでしょうか。12月に入って師走という言葉通り、私たちは奉仕、イベントなどで大変忙しい日々を送っておられることだろうと思います。もちろん一生懸命すること、働くこと自体は悪いことではありません。ただその忙しさの中にも私たちが見失ってはいけないものがある。それがクリスマスの主人公である御子イエス・キリストの誕生なのです。私は現在の日本の様子を思うときに、当時のベツレヘムと重なり合うのではないかと思うのですが、皆様いかがでしょうか。二つ目は、イエス様はとても低くなられて私たちの前に現れてくださったということです。なぜイエス様は馬小屋、家畜小屋というそのような場所でお生まれになったのでしょうか。おそらく貝羽桶の中は薄っ暗く、草わらぐらいが生えていたものだろうと思います。このような貝羽桶で眠っておられるイエス様のことを改めて黙想してみますと、それは私たちにも気づかれないような困難や苦しみを抱えられたところに、わざわざイエス様はお生まれになられたのではないかと思うのです。例えば現在日本において貧困は増えています。2014年の調査段階なんですけれども、国民生活に関する世論調査で約6割の方は生活が苦しくなった、 相対的貧困率も 16.1% と徐々に増え、子どもの貧困に至っては 16.3% と約6人に1人は苦しんでいます。ただ一見したらそれは見えにくいものでして、私たちは外観、見た目や服装では誰が貧困であなるかっていうのは分かりません。でも世間から忘れ去られた人々の目に顧みられないようなところに苦しんでいる方はおられるのです。行き詰まり不安を抱えているところにイエス様はお生まれになった。救い主が生まれるべくして生まれたところ、それが会話家であり、そのような場所に神様は救いを届けてくださった。イエス様は私たちのために来てくださったのです。デンマークの哲学史家ゼーレン・キルケゴールは、なぜ神が人としてお生まれになったのかをこのように説明しています。ある国の王子が父の使いで地方の村へ訪ねることになりました。その町の一角に貧しい地域を通った時に、馬車の窓から目に留まりました。それは道を歩いていく農家の娘、その娘の綺麗な輝きでした。その姿が王子には、王子の心から離れられませんでした。この娘さんにどうしても会いたい。でも問題があります。どうしたら話ができて、どうしたら気持ちを伝えて、友達にでも恋人にでもなることができるんだろうか。自分が王の権威をまとっている限り、向こうが友達になってくれるはずもない。無理やり自分の妻にすることができたとしても、その心は絶対自分の心に向からないだろう。なぜなら権威で結ばれたとしても愛は育たないことを知っていたから。王子が馬車ごと彼女の家に前に取り付けて、王家の贈り物財宝を差し出して結婚を申し込んだとしても、それで愛を獲得することはできない。彼はそのことが分かっていました。そして彼が望んでいるのは、その女性が心から自分を愛してくれること。彼の力や社会的立場や財産とは関係なく。そこで王子は力と権威の象徴である王家のマントを脱ぎました。そして一人の農夫の姿になって村に入りました。人々と共に住み、彼らの関心や問題を共有し、彼らの言葉を使って話し始めた。時間をかけて彼女とも近づいて、やがて友達になり、彼から愛を告白し、恋人同士になり、そして王子は彼女と結ばれることになるのです。農家の苦しみや辛さを王子は全て引き受け、地位や名誉、力を全て投げ捨てて女性への愛を貫く。こういった話なんですけれども、この話は御子イエス・キリストがクリスマスの夜にどうしてこの世にお生まれになったのかを分かりやすく伝えているのではないのでしょうか。つまり農夫になった王子こそ独り子なる神イエス・キリストであり、愛された娘こそ私たち人間であると。ここで聖書を開いてみましょう。新約聖書フィリピの信徒への手紙の中にこのような言葉があります。362ページから363ページをお開きください。フィリピの信徒への手紙2章6節から8節です。フィリピの信徒への手紙2章6節から8節です。ではお読みいたします。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。御子イエス・キリストは私たちを深く愛してくださっています。 先ほども確認しましたが、王子が農夫になられたように、誠の神であるにもかかわらず、誠の人となってくださった。それだけではありませんでした。本日は罪についてはあまり深く掘り下げませんけれども、私たちが犯してしまった罪のために、イエス様ご自身が十字架についてくださったのです。イエス・キリストは私たちの罪の身代わりとなられた。今、私たちはイエス・キリストの十字架によって罪の滅びから救われているのです。そのようにして私たちへの愛を貫いているのです。もう一箇所開きましょう。ヨハネによる福音書13章33節から34節。ページ数では196ページです。お開きください。失礼しました。ヨハネによる福音書13章34節から35節です。失礼いたしました。お読みいたします。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。イエス様は私たちに新しい掟、約束事を示されました。神様が、イエス様が私たちを愛してくださったように、私たちもお互いに愛し合うことはもちろんですが、先ほど述べた神様を知らない人々や、不安を抱えたり苦しんでいる方々を愛していけるよう、愛を持って手を差し伸べていくことが大事なのです。私たちクリスチャンは、イエス様がそばにおられることを確信しているから、どんな困難があったとしても、いつも希望を持って生きていくことができる。神様を知らない方々の皆様にも、私たちはそのことを明かしていきましょう。さて、ここで皆さん、賛美歌をお開きください。この後歌います賛美歌109番、清しこの夜一番の歌詞をご覧ください。では、お読みいたします。清しこの夜、星は光り、救いの御子は、まぶねの中に、眠りたもう、いとやすく。まあ、これ皆様もご存知の通りだと思います。世界でよく知られているクリスマス賛美ですね。ちなみに、この曲は、オーストリアの司祭、ヨセフ・モアが1816年に作ったのが最初でして、この時は、サイレン・ナイ、静かなる夜、と呼ばれていたそうです。その当時の歌詞が、ありますので、ちょっとお読みいたします。静かなる夜、聖なる夜、すべて静まり、すべて輝いている。乙女なる御母マリアと御子の周りで、かくも柔和で優しい聖なる幼子が、天国のような安らぎの中で眠っている。天国のような安らぎの中で眠っている。ドイツ語ではクリスマスのことをワイナハテン、聖別された夜という意味なんですが、この歌ほど聖夜にふさわしい歌ではないでしょうか。ちなみに日本語版清子の夜と訳されたのは鳥取県出身の結城光先生でして、賛美歌121番まぶねの中になども作詞なされています。まあ本日は読みませんでしたけれども、ルカ2章9節以降では羊飼いが出てきますし、また東方の学者たちもイエス様の元に集い、ルカ2章20節で神をあがめて賛美したとあります。私たちもイエス様のご降誕のことを覚え、大いに賛美しようではありませんが、いかがでしょうか。イエス・キリストは私たちを愛してくださるために低きに下り、この世に来てくださいました。私たちを罪の力、悪の力から救い出してくださいました。そして大きな喜びと私たちの人生を支える慰めと希望を与えてくださいました。こ 今日私たちは改めてそのことを覚え、キリストが私たちに愛してくださったように、私たちも互いに愛し合うことを新たにしたいと思います。そのような心を持って今年のクリスマスを過ごしていきたいと思いますが、皆様いかがでしょうか。ではお祈りいたします。ご大天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。本日はルカ2章1節から7節まで、あなたの御言葉を読むことができて本当にありがとうございます。神様、どうぞ、このクリスマスを祝福してください。そしてこの、今行われている礼拝を祝福してください。そしてあなたのご降誕を心から喜び賛美することができますようお願い申し上げます。またここにいる全ての兄弟姉妹の上にも豊かな祝福と、そして健康がこれからも支えられて新しき2017年を迎えることができますよう神様お願い申し上げます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。